後戻りの効かない道へと歩み出す、その決断を下すということを意味する言葉にルビコン川を渡るというのがあるんです。今日のヨルダン川を渡るというのは、そのルビコン川を渡るというこの比較的知られている言葉から取らせていただきました。ルビコン川を渡るというのはどういうことかというと、古代ローマの将軍ユリウス・カエサル、イタリア本土との境界線であるそのルビコン川、実はルビコン川というのは5メートルほどの小さな川なんですけど、しかしそこを越えるとイタリア本土に入る。で、当時のカエサル、彼はまだ一地方の統治を任されているだけの将軍だったんです。その将軍が本土に入るということは、自分が帝国皇帝になる、このそのことを目指していると見なされても仕方がない、まあその通りなんですね。今ロの統治しているその統治者たちに、すごい虐げられていたカエサルが、人民たちの解放のためにと立ち上がって、その後ごとにも引かないその道へと踏み出していた。そこで言われているもう一つの言葉の最後に挙げられたという言葉があるんですけども、結局この出来事が後の統一ローマ帝国実現のきっかけともなったわけです。つまり歴史的な大きな転換点となったのがこのルビコン川を渡るという出来事です。私たちの信仰、救われたっていうのは、このルビコン川を渡るという言葉は一般の歴史の言葉なんで、ヨルダン川を渡るというこの言葉に置き換えたいなと思うわけです。このヨルダン川を渡るという出来事も本当にこれは大きなイスラエルにとっての転換点でした。今の日本も、世界的にも、そして私たちの教会も大きな転換点に立っていると思わされています。しばしば転換点、いろんな困難があって、どうやって乗り越えていったらいいんだろうというような、そんな最中にある、そうした時に、いろんなことが新しくされて、いい意味でもう後戻りしない、もう過去のことはやっぱり間違っていたんだと、もうそれを繰り返さないように、新しく、全く新しく後戻りしないように歩もう、そういう出来事として、ヨルダン川を渡るというのも、もういつもいつも後ろ振り返ってエジプトの生活の方が良かったんじゃないかと言っている、そうしたイスラエルがヨルダン川を渡り、もうエジプトのことやいろんなことはもう振り返らないで新しく生きていく、困難のことに頼らないで神様を頼って生きていく、私たちクリスチャンとなったのは、そうしたヨルダン川を渡るその道を開いてくださった神様と信じていくというものではないかと思うんです。クリスチャンも時々には思わず振り返ってしまって、ああだこうだと後戻りしてしまうような、そんなことがないとは言えません。そうならないように、イスラエルがこのヨルダンを渡ったその出来事が、単にエリコの町を攻め入るために乗り越えなければならないものだったということではなく、もう後戻りしない、この世を当てにする生活に戻らない、新しい歩みに踏み出した出来事であり、私たちも同じように新しく踏み出すものでありたいと願うのです。さて、新しくそのヨルダンに踏み入れていく、その時に主が民に命じられたことがあります。その一つが3節から記されていることです。3章の3節4節に主はこのように命じておられます。民に命じた、 あなた方の神、主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発してその後を進みなさい。あなた方が行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないから。ただしあなた方と箱の間に2000キュビトほどの距離を置け、箱に近づいてはならない。ヨルダンを越えていくために主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいるところを出発してその後を進めなさい。契約の箱が出発したらその後を進んで出発しなさい。契約の箱というのは神様の約束、神様がいつも離れず共にいるという素晴らしい約束です。その約束を信じて従っていきなさい。私たちが聖書を読んだりお祈りしたりするときに、どうすればいいのかという、自分がどうすればということをしばしば願います。しかしこの4節で記されているように、ここではあなた方が行くべき道を知るためである、あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。通ったことのない道、案内難しいものです。というかもうついてきなさいというのが一番確かだなとどこくどこ思います。大阪の街中、京都の五番の目、本当に教えるのすごい難しいです。まあ、教わるのもまた難しいです。行ったことがないんです、どう行ったらいいですか、教えてくださいと言われて、それはもう難しいのでついてきなさい、どうしたらいいんですか、どこどう曲がってどう行けば。そうじゃなくて、もう行ったことない道ですよね、聞いても難しいですよね、ついてきなさい。ついていく時にどうするかっていうと、ついてきなさいって言った人を信用するかどうかですね、かかっている。私もうっかりついてきなさいって言ってごめんなさい間違えましたっていうことはあったりします。場合によっては私のこと聞いてたら大丈夫ですよって言って、それが実は詐欺であったとか、もうそんなことあるわけです。ですからどうすればいいかではなくて、その方従う方が信用に足るかどうか、その時に主の契約の箱を見なさい。そこには神様が語られたイスラエルの約束、私が神である、私の他には神はない、神様のはっきりとした宣言がある、だからもう有無を言わさずついてきなさいではなく、自らがいかに神であるかということを常に、それも時には従わないことの多いイスラエルに対して、あなたが言うことを聞くから私は神であると言うのではなく、わからない、ある時には分からずやであり、ある時には固くなであるイスラエルに、神であり続けてくださる誠実なるお方だ。しかも私たちにとっては一人を犠牲にされるほどの誠実さを見せる、世の終わりまで共にいます約束してくださるお方です。このお方がついてきなさい。その時に私たちは、いや今教会はなかなか大変な状況で、もう私たちも弱っておりますからついていけませんと、それでも神様は私たちに力を与え、 素晴らしい道を歩ませてくださる。その私たちには